秋山翔吾です。交流戦前半の3カードが終わりました。ただいま横浜スタジアムでございます。3カード終わって、計9試合で、今のところ36打数12安打、3割3分3厘と、打点4、ホームラン2、盗塁が一騎士に2つずつということです。はい、ここはちょっと確率上げたいですね。昨日のも、中村さんもう一回打ち直しっていうところもあってでしたけど、生きるに越したことはないんでっていうところなんですけども、巨人戦は12打数4安打、あのホームランがあったのが、収録の2日後あ、じゃあ次の日か。はい、で阪神戦は、12打数6安打、あんま記憶にないんですけど、良かったですね。はい、で中日戦が、昨日おとといと1本ずつで1戦目が打てなかったんで、12打数2安打ということなんですけども、フォアボール6個っていうのは自分自身としては最近ちょっと取れてなかったんで、いい傾向でもありますし、多少ねあのボール球を振らされているところも自分では感じてますけど、やっぱりあの積極的に行きながら、中日ベンチからもうストレートしか待ってないぞみたいなヤジも飛んできましたし、それでも対戦の少ないピッチャーが多いんで、まっすぐ打ちに行かないとっていうのは自分で分かってるんで、それが向こうに目に映ってるっていうのは逆にいいことかなって思うようにしました。はい、で第1打席に限れば、今回8打数4安打1フォアボールでホームランもありましたけど、そうですね、1打席目に出てれば、流れも良くなるし、先に点取られてもすぐ追いつくっていうのはありましたし、それで流れを作るのが一番、やっぱり一番バッターは初回に仕事すれば、80% 仕事が終わったというのは宮井さんに言われてるんで、そういう点では、この期間だけで言えば、いい傾向だとは思います。はい、交流戦で、僕は中日の大野投手に対して、ライバル宣言をしてたんですけども、1打席目にセンター前打った後、一塁ベース行った時に、あいつもニヤッと笑ってて、しつこく牽制されて、おかげで今左の首から肩肘にかけてがもうちょっとバリバリです。手ついたりしてるんで、はい、同級生ということで、いいピッチャーですし、なんとなく雰囲気がね、潮見に見えるんですよ。ボールの受け取り方とか、なんかそのふてぶてしさとかがすごいいいやつなんですけど、潮見と違って、そういう点では話もする時ありますし、はい、大野投手はね、5月の月間 MVP っていうのが今日発表されて、それを知ってたらもうちょっと気合い入れて打席入ればよかったなと思いますけど、いいピッチャーなんで、また来年以降当たるときは打てるように頑張ります。はい、そうですね、あとはセリーグ、交流戦、ピッチャーの攻め方は、やっぱりデータを残す必要がないんで、出し惜しみがないっていうところですね。今回3連戦で終わりなんで、もう徹底してフォークでみたいな、関係なくっていう、抑えにかかってるっていう、なんか餌撒いてどうこうっていうのはよっぽどのことがない限り、余裕がない限りは多分してこないとは思ってます。だから基本的に取れるボールで取ってくる、打たれちゃまずいところ、塁出しちゃいけないところでは変化球が増えて、でそこにまんまと今引っかかってる自分がいるんですけども、っていう感じはしてます。セリーグだからというよりはこの、短期決戦みたいなところになってるんで、そういう戦い方になってるかなと思いますね。では、次に喋るときは、交流戦が終わる頃です。残り9試合、今日から横浜、そして西武ドームに帰って広島、ヤクルトとありますけど、勝ち越して終わりたいと。今のところ引き分けもあって4勝4敗ですか。ビジターと3試合でホーム6試合というところで、ここまではギリギリしのいでるって感じで、首位と4ゲームなんですけど、もっと離されてるかなっていう感覚が正直僕としてはあって、打率はぐんぐん離されてるんですけども、ヒットの数で頑張るぞっていうのを自分に言い聞かせて今頑張ってるところです。キッスさんが昨日帰ってきて、本当に勝ち勝った試合ですけど、浅村がやって同点に追いついてくれて、中継ぎの人がつないで頑張ってくれて守ってっていう試合になったんですけど、やっぱりその先に点取るっていうところで一番の仕事っていうのがより重要になってくると思いますし、この3試合は特に先行一番っていうところなんで、先制パンチ3つかまして頑張っていきたいと思います。地元なので、お客さんは どうやら満員のようです、情報によりますと。はい、西武ドームを前によろしくお願いいたします。これからも頑張っていきますので応援してください。ありがとうございました。
こんばんは、秋山翔吾です。今日は西武プリンスドームで全体練習がありました。全体練習としては、アップキャッチボールをして、ピッチャーと内野陣の投内連携、外野はその間マシンでバント練習をして、でその後全体のバント練習、僕も失敗してエンドランに切り替わったこともありましたんで、熱を持ってやらせていただきました。はい、
セパ交流戦ライオンズは10勝6敗2分けで全日程を終了しました。チームとしての全体の流れを振り返ってみていかがでしたか？
最初のジャイアンツのカードでちょっと負け越しから入ったので、郡山もすごい、ね、点も取れませんでしたし、嫌なやられ方だったんですけど、その後のカード、しのぎながらというか耐えながら、3連戦というところで1個勝てば、最悪、なんですか、負け越し1で済むというところで、気持ちは多少楽だったです。2連敗というカードがなかったんで、なんか重たい感じもなく、その後横浜戦で勝ち越してから、いい交流戦でしたね、久々の。はい、
どのような好成績を上げても謙遜することをやめない秋山さんでも、さすがにチームの勝利を呼び込んだ自負は今年は特にあるんじゃないですか？
交流戦に関しては、3週間だけでしたけど、最初智也が打てなかったり、守備に悩みながら打てなかったりっていうところで言ったら、中日戦でホームラン打ってからまた盛り返したり、メヒアがまた打ち出したりで、みんな少しずつこう、浅村も最初よくてだんだんちょっと落ちていったとかっていうのも本人言ってましたし、その辺の、中村さん栗山さんクラスはもうどうやっても結果が出てもう任せておけばっていうのは僕らはずっと思ってるんであれですけど、全体的にはいい流れを作りながら勝てたと思いますけどね。はい、
見事に引っ張りましたよ秋山選手。
塁にいればっていうのはずっと思ってたんで、ぼちぼちじゃないですか。はい、
交流戦後半9試合の成績はこちらです。声に出して読み上げていただけますでしょうか？
はい、38打数20安打打率5割2分6厘、打点7ホームラン1盗塁なしです。DeNA 戦は12の8、広島戦は15の6、ヤクルト戦が11の6、フォアボール3つっていうことみたいです。あと第1打席、9試合は9打数6安打、これがやっぱり一番としてのやりがいというか、8割方仕事を終えたっていう試合が、6試合あったということで、猛打賞が4回と4安打が、横浜スタジアムでありましたし、9試合すべてヒット、10試合連続安打継続中っていうのは、あんま数えたくないですけど、いろんな記者の人に言われたんで、100安打と絡めて、良かったですね。いい9日間だったんじゃないですかね。
で、交流戦全体でいうと、秋山選手は18試合フルイニング出場で4割3分2厘持ってます。
最初やっぱり郡山打てなかったんで、今年やっぱり交流戦、菅野っていういいピッチャーだったんでね、どうかなっていうところだったんですけど、後半横浜に行ってからですかね、やっぱりちょっと地元の空気を感じながらやれたのはあったんじゃないかと思います。
初戦が大雨の中、いつノーゲームになってもおかしくない状況でしたよね。その中で猛打賞だったじゃないですか、秋山さん。どのようなメンタルであのゲームは臨まれていたんですか？
1打席目はやっぱ追い込まれて雨でスリップしたヒットだったんで、もう逆に晴れてたらセカンドゴロみたいなっていうのもあったし、それがあったので1打席目のヒットでこれ流れても僕はもうしょうがないと思ったですね。綺麗に打ってたらわーって思ったかもしれないですけど、これは雨のおかげってことは雨のおかげで中止になるっていうのもしょうがないと思いましたけど、2本目3本目出てからはただただ5回まで行ってくれっていうのは思って、多分スタメンの中では僕と中村さんがねホームラン打ってましたからね、僕と中村さんぐらいじゃないですか、成立してくれと思ってたのはと思いますけど。はい、
でもああいうところでやっぱりヒットを積み重ねていくというところが大きいですね。
もちろん成立したっていうのはね大きかったですし、
まあ、試合はねちょっと引き分けちゃいましたけど、うん、まあ、やっぱりそこでちょっとずつ上がってきたなっていう感覚もあったんで、はい、まあ、気分よくっていう感じでしたけど、はいはい、
その翌日の2戦目、はい、あの先発全員安打をチーム全体で達成しましたけど、
はい、
実は最後にヒットを打ったのがスタメンの中で秋山さんだったっていう、
はい、
珍しいことだなと思いましたね、今シーズンに限って言えば本当に。
いや、あの先発野手全員とかだったらまだ気持ちが楽なんですけどね、しょうがないと思って、で、あの伊能さんのフォークみたいなチェンジアップみたいなボール全然合わなかったんですよ。で、あ、やばいなと思って振り返ったら僕以外打ってて、そしたら雄星がレフトオーバー打ったでしょ。もう僕今年、今シーズン初めてですね、ネクスト一回しゃがんだの一回こう屈伸運動に見せかけて本当にあのしゃがみ込みましたね。
それはどういうお気持ちでしゃがみ込んだ。
やりやがったなっていうで、スライディングしてこうなんかベンチわーってなってる。で、どうしても僕は捉えて凡退じゃなかったんで、もう同じボールにずっとやられてたんで、っていうところで結構やられた感があったのも同時に苦しい1打席でしたけど、そこでヒットが出たんで、
レフト前ヒットでしたね、
はい、まあ本当に1本出てればやっぱり次につながるというところでもありましたし、プレッシャーから解放されたなと、はい、っていうところです。
それが翌日の4安打につながったような気がしてしょうがないんです。
まあそうですね、まあそれはあのつながったのは間違いないと思いま す、ね、はい、
広島との初戦、前田健太からの決勝タイムリーツーベースももちろん光りますけど、3戦目ですか、
はい、
今シーズン2度目の送りバントを決めましたよね、
はい、
あれ1点ビハインドの4回の裏でワンアウト1塁でした。12球団で一番多くのヒットを打っているバッターがここでバントをして、はあ面白い采配だなと思って見てたら、その後栗山選手が見事同点タイムリー打ちました、
はい、
いかがでしたか秋山さんの中で、あの気持ちの準備できてたんですかバント。
いや、できてなかったです。
やっぱりそうです。
いや、もうその前の打席ヒット2本打ってたんで、自分としても正直打つ自信はあったんですけど、
はい、
まあ、初球ボールでエンドランはあるかなと思いました、はいはいはい、ワンアウトだったん で、
はい、
でなおさらワンアウトからのセーフティーっていう送りバントっていうかセーフティーバントの最後だったんですけど、っていうところでちょっと刺されましたけど、あれですね、最近にはない完璧なバントでしたね、
ほ
ー、はい、って思うんですけど、その試合5打席目もバント未遂があったんで、まあ、ああいうところで1個しっかり決めといてよかったなっていうのは思いますね、うん、でその後やっぱ栗山さんが打ってくれたっていうのが、まあ、やったかいというかそのチームの采配なんで、もちろんねいろんなところで犠牲というか自己犠牲っていうのは必要なんですけど、まあ、やっぱりそういうつながりを出してもらったっていうところでやっぱり次のモチベーションにもなりますし、本当になんかそれで追いついてでまたっていうところだったんで、まあ、すごく僕は良かったなと思いますけど、
ね、今の秋山選手にやっぱりバントのサインを出すというのはチームにとってもある意味ギャンブルだと思うんですよね。
いやでもゲッツーもありますからね、うん、1点ビハインドで、あと岸さんが広島戦あんまり相性が良くないっていうところで、うん、あんなにね点取られるっていうのはなかなか見ないことなんで、
はい、
まあ、その辺での采配だとは思うんですけど、まあ、それはもうサインが出たらね従ってしっかりやるだけなんで、うん、っていうところですね。はい、
あのでもその前のバント、今シーズン2度目のバントと申し上げましたが、
はい、
今シーズン最初のバントっていうのが5月下旬の楽天戦で2対2同点7回の裏ノーアウト1塁、
はい、
で秋山さんがきっちり決めて栗山選手がつないで最後浅村選手の決勝タイムリーツーベースになった、
はい、
秋山さんがバントを決めるとちゃんと得点になってるというところも救いになりますよね。
それはもう栗山さんの、
うん、つなぎ
ですね、つなぎでもらってるっていうところ、うん、やっぱりそこは連打連打って難しいピッチャー、まあ、今回の2回のバントは両方左なんで、
はい、
あの当然ね打つ確率は、まあ、まあ左嫌じゃないところもありますけど、やっぱり引っかかったりする恐れもあるんで、そこら辺は確実にっていうところで、あとは栗山さんが打ってくれるっていう、もちろんねあの監督の信頼がありますので、もうその辺は自分がしっかりつないでいけば、
はい、
あのやっぱり打っててもそういうことをやれないとチームだっていうのは、
はい、
あの
そうですね、
チームとしてねやっぱり自分勝手身勝手なプレー見えちゃうんで、まあ、その辺はしっかりやりたいなと思いますけどね、はいはい、
しっかりと攻撃の起点になり時には返し、そしてしっかりと送り、まあ、そのような積み重ねが例えば64試合で102安打という成績にとりあえずつながってるんですね。
まあ、もうちょっとねあのノーアウトで回ってきたら進塁打だったりなんだりっていうのはしっかり やらなきゃいけないと思うんですよね、まあ、初回から栗山さん打ってのサインであの右方向にバット短く持ってやってくださってるっていうところは、 次の浅村が打ちやすくなってるし、チームの流れとしてもそういうのをしっかりやらなきゃいけないっていう、ある意味戒めみたいな、大事なことだっていうのをすごく体現してもらってるなっていうのは思うんで、それはでも自分がそういう当事者になった時はしっかりやって、栗山さんに気持ちよくというか打ちやすい状況を作るっていうのが、まあ、大事なことだと思うんで、まあ、ヒット数は、まあ、今年はやっぱり率はねすごく言ってもらいますけど上下あるっていうのはいつも思ってますし、積み重ねで1日1本打ってれば減ることはないっていう思いで、まあ、ここまでやってきたんですけど、試合数と残り200本までとかって考え出すと切りないんで、はい、まあ、まだまだ1戦ずつって感じじゃないですかね、はい、まあ、
いずれにせよプロに入ってから未知の世界にもう足を踏み入れようとしているので、その緊張感が毎日伝わってきます、はい、その声をこれからも届けてください、はい、次に喋るときはソフトバンク戦の頃、リーグ戦再開へ向けて最後にご挨拶いただけますか。
まあ、これからまずホットモットから入りますけど、オリックスちょっと状態上がってますし、まずこのカードを勝ち越すっていうこと、まあ、まず頭を取るっていうことがすごく大事なことになると思いますので、まあ、自分がヒット打つのももちろんねチームの勝ちにはつながると思いますけど、さっき言ったチームだそういうところをそつなくやっていけばやっぱり勝てるチームになっていくと思うんで、まあ、リーグ戦再開してちょっと間が空いて不安なところもありますけど、1打席目しっかり仕事して8割方の仕事を終えたいと思います。はい、こんばんは、秋山翔吾です。リーグ戦再開5試合が一応終わりました。チームとしては、3勝2敗で、まあ、今日ホークスに勝って勝ち越したらまたいい流れになるんじゃないかなと思います。この5試合は、23打数12安打、打率5割2分2厘2打点盗塁0、猛打賞3回で、オリックス戦は、14の8、まあ、去年ちょっと金子千尋さんは8の6三振、とにかく前に飛べっていう思いで、試合でしたけど、まあ、なんとかつないでというか、まあ、個人的にヒットを打てたんで、まあ、よかったんじゃないかと。まあ、ソフトバンクここまで2戦は、昨日の3アンダーは、まあ、レフト方向に打ちましたけど、まあ、スタンリッチも本当相性あんま良くなくて結構どうしようかなっていうところだったんですけど、まあ、追い込まれてから、まあ、粘れたっていうところですけど、はい、まあ、あと大宮の、4打席目のヒットは、まあ、ラッキーでしたね。ピッチャー変わったのもラッキーだったし、まあ、バリオスもあんまり状態良くないみたいで、まあ、そういう中でああいうヒット1本拾えるっていうのは、まあ、個人的にはね、まあ、まだ戦ってる感じはないですけど、まあ、柳田っていうのはね目の前であれだけのホームラン打たれたりすると嫌でも頭には残るところです、はい。最近グラウンドでよく笑ってるんじゃないかっていう、これはクレームなのか感想なのかちょっと分からない投稿があったんですけども、まあ、先週の神戸はちょっと、まあ、雨で中断になってベンチに引き上げながらだったんですけど、まあ、本当ドロドロの中牽制もねしつこくされて、まあ、嫌がらせかというところもあって、まあ、苦笑いといったところです。まあ、昨日の3本目の打った後はその前に同点でねテリーが打ってたんで、ベンチに向かってっていうよりはテリー個人的に身振り手振りでちょっとジェスチャーしてたんですけど、まあ、答えてくれたんで、はい、乗せてやりましたけど、だいぶこう馴染んできてテリーも、まあ、いろんなポジション大変だと思いますけど、まあ、いやすごくやってくれてるなっていう感じもありますね、はい。で、昨日満塁ホームラン打った木村に追い越されそうだったんですけど、まあ、外野フライの可能性もあったんで、まあ、セラテリがタッチアップにも入りそうな位置に切れ目にいて、で僕はもう出るところまで出てって感じだったんですけど、で入ったのが確認できたんで、おいみたいな感じで木村の方を振り向こうと思ったらもう目の前にいてすごい勢いでもう僕本当に抜かれるんじゃないかと思って、あいつはなんか素人じゃないんで分かりますみたいなこと言ってましたけど、人って興奮したら何するか分かんないじゃないですか。でやっぱりあの勢いでセカンドまで回ってきて、僕の背中につくような感じだったら絶対超えないと思うんですけど、一回膨らんで横からみたいな感じだったんで、結構1回目は真剣に止めました。2回目以降はもう分かったなと思ったんで茶化してましたけど、はい、まあ、木村もね久々に会えて気持ちいいのが出たんで、まあ、やっぱり同級生で 昨日同級生でグループラインやってるんですけど、木村にあの祝福のコメントが、あのファームにいる林崎とか大石たちから入ってきて、でみんなありがとうって木村がコメントして、増田もそこに乗っかって負けを消してくれてありがとうみたいな助け合ってんなみたいな感じはありました。はい、はい、まあ今のところ16試合連続ヒットで、6月は4割6分6厘みたいですけど、まああと5試合ですか。長いですね、シーズン半分にもまだいってないのかっていう感じはありますけど、半分いく前にしっかり積み重ねられるように、まあ、頑張っていきたいと思いますけど、はい、次はどうなっていることかって感じです。次に喋るときはもう7月です、今日から10試合に向けての意気込みはやっぱりこの6月ちょっとジメッとしてる感じ、まあ、梅雨がいつ明けるかっていうところもあるので、応援の声で集中をそっちにできる、なんかジメッとした気持ちをあのピッチャーに向けられるっていうところがあるので、まあ、選手みんなそうだと思うんですけど、そういう熱い応援で、一つ、オールスター前の大事なこの10日間というかなると思うので、ぜひ応援しに来てください。よろしくお願いします。